ラッピーアマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ふっちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
はい、まあ今日はまあまあ涼しいんですけど、
はい、
まあね、もうすぐもう8月になっちゃいましたね。7月だったのかな。
8月になって涼しくなるってもうわけわかんないね。
まあ一時的なものとはいえね、涼しいですね。
そうですね。
うん、
もうおかげでね、あのお昼 の, あの散歩がはかどってね。
昼散歩すんの？
する。
どういうこと？新宿だよね、勤め先。
新宿、新宿でさ、今お弁当作って持ってきてんだよね。
うん。
でさ、あの新宿の南口にさ、ペンギン広場ってあってさ。
南口にペンギン広場、ああ、新しくできた。
そうそうそう、
バスタの。
あそこあそこ、あそこのさ、広場のところでさ、あのお弁当広げて、あのさえない顔して飯食ってるのが僕です。13時頃ね、僕と握手、
さえないね、
さえないで、もそもそ飯食ってさ、それであのそそくさとこう歩くんですよ。でね、今日ね、あそこ、新宿のあのビッグカメラ、バルクのとこの、
ハルクね、
ハルクか、ハルクっつうんだな、ハルクのに入ってる、
あの冬子さんがあの出口でしょ。
そうあの私の刺繍のね、
そう
で、あそこのあのビッグカメラに寄ってったんだよ。スイッチあったら買いたいなと。
ああ、そうだよね。
でさ、何、ゲーム売り場行ったらさ、ゲーム売り場のエレベーターの真ん前にさ、匠柊さんがサイン会やってて。
おぉ匠さん、
びっくりした。
逆転裁判シリーズの。
そう、逆転裁判シリーズの。そう。あと、隣に知らない人がいた。
美人すぎるプロデューサーはいなかったの？
は、いない。あの人もう外されてるでしょ、逆裁からは。
まあ美人すぎるんでね。
そう、美人すぎて、あの逆裁はもう無理だって。
美人すぎるからもうあなたとは仕事できないよ。なるんでね。
そう。まあそう、匠柊さんがね、サイン会やってたんですけどね。なんか、見た目のいい女の人が3人ぐらいしか並んでなくて、なんかいたたまれなくなってすぐ、その場を後にしました。とさ。という。
残念やね。
なんか、サイン会の場ってさ、すごい苦手でさ、大行列だったらそれは良かったねって話なんですけど、なんかすごい少ないサイン会とかさ、たまに出くわすことあってさ、
あるの、そんなの。やだな。
あるもう。俺さ、もうちょっと忘れられない、あれが、サイン会じゃないんだけどさ、あってさ、同じく、その、ハルクのビッグカメラのさ、PC 売り場のところでさ、またプラプラ歩いてたらさ、スネ夫の声がしてくんだよ。
え？
ギャンヤンみたいな。
かねた？
なんか、ここに、まあ、CPU をつけるんだね、みたいなことを
言う。
聞こえてきてさ、なんだと思ってさ、そっちの声の方向行ってみたらさ、まだご存命の頃の、キネツキさんがさ、PC 作っててさ。
うっそ。
誰でもできる、その、自作 PC 教室みたいな。のこうゲスト講師、ゲストで来てて、へえ、これ簡単なんですねって言ってんだけどさ、誰もいないんだよね。
そうでしょ。
俺見たかったんだけど、もう怖くてちょっとさ、で、ビッグの人もさ、ドラえもんのスネ夫の声でおなじみの、キネツキさんが、自作 PC 教室をやっておりますってすごい大声を張り上げてるんだけどさ、平日昼間のさ、ね、
あ、無理だよそれは。
昼休みの時間にさ、来るわけないんだよ。 ね。
誰だよ、そのオファーしたやつ。
そうそう。飯食って暇な俺しかいないんですよ。
うん。
うん、そういうのとかね、すっごい苦手でさ、今日のタクシューさんもさ、なんか少ないなと思って、なんかいたたまれなくなっちゃってさ。うん、
いや、ほんとだよね。
うん、
辛いな、サイン会、人がいないサイン会は。ちゃんと、それはさ、作家さんとかサインする側の人じゃなくて、そのちゃんと告知をするべきだよね。
うん。
ほんとに。
なんかね、サイン会ってほんとに水物らしくてさ、
うん、
超一流の人でも来なかったりすることあんだってさ。だからさ、タクシューさんも そういうことなんでしょ、きっと。
タクシューさんだったらきっと来るよね。
だけど
さ、否定不足かな。
漫画家のほら、石井久一いるじゃない。
うん、
超ビッグだけどさ、
うん、
なんか十何年前、もう20年近く前の話だけどさ、
うん、
まあその時だってまあ大御所なんだけどさ、
うん、
にこう石井久一がサイン会やったら誰一人来なかったんだって。
まあそれしょうがないんじゃない。
いやいやいやいやいや、
石井久一のサインいらないでしょ。
いやいやいやいや、もういっぱいいるよファンは。でも
いないよ。
いるって。なんでお前がお前が興味ないだけでいっぱいいるから。
ああ、山田君の人でしょ。
そうだよ、
うん、
ののちゃんの人で、
うん、尻滅裂な4コマでおなじみの。
そうそうそうそう、
うん
うん、だからね、いくらこうインターネットでさ、そういう情報が共有しやすくなったとはいえね、届かないときは本当に届かないみたいですね。
はあ、大変だ。
はい、今日起こったことですね。はい、
今日か。
そうです。
私はね、今週ね、ポケモンの映画を初めて見ましたよ。
あ、初めてだったんだ。
うん。
なんか、すごい、ほら、ツイッターであなた酷評してたじゃないですか。
ポケットモンスター、君に決めた、うん、大ヒット上映中っていうの言ってきたんだけど。
君に決めたって。この写真、修正とかないよね。パネマジとかないよね、とか。大丈夫ですよ、巨乳ですよみたいな、そういう感じ。
そういうんじゃないよ。そういうんじゃない。うん、大丈夫大丈夫
大丈夫。あ、よかったよかった。
うん、
どういう話なの。
サトシだっけ。
そのレベルで知らないやつが酷評ってすごいね。うん、お前に言われたくねえっていう。
まあ、テレビの、まあ、俺、ゲーム本編はね、今まで2つ3つやってますけど、
うん、
でも、アニメは見てなかったのよ。
はい。
で、まあ、ひょんなことから、まあ、見に行く機会があって、
うん、
で、少年サトシはトレーナーになる資格を得ることができる10歳の誕生日の朝を迎えて、で、遅刻、寝坊しちゃったせいで、ヒトカゲもゼニガメも、緑のやつももらえなかったから渋々ピカチュウと仲良くなるっていう話なんだって。
不人気だったんだ。
うん、でなんか、うん、なんつうのかな、お話は普通なのよ、うん、まあポケモンとこう関係性を友情を深めていってとかそういう感じなんだけど、
はい、
ただ深め方が全て自己犠牲なのね。
うん、
ピカチュウって言って、なんだっけ、ピジョンが、うん、大群で、襲いかかってくるっていう場面になってしまって、
はい、
もう絶対絶命だから、普段は、ポケモンボールに、モンスターボールに、なかなか入ろうとしないピカチュウも、もう一旦中に入れないよって、ここは俺が食い止めとくからって、
うん、
いうような展開ばっかり。
は
ぁ、
あ、はぁ、あ。
で、またもう一人の、うん、ソウジってキャラクターも幼少期に、なぜか吹雪のところで、迷子になって、自分の幼い時にいつも一緒にいたポケモンが助けに来たけど、
うん、
ソウジというキャラクターを助けるために死ぬのね。
うん、
で、自己犠牲パート2でしょ？
はい。
で、 次は、ホーっていうポケモンに会いに行くのが、あの、物語の大筋なんだけど、
うん、
ホーに会いに行く時に、悪者キャラが、あの、ま、近所にいるポケモン全員を悪者にして襲いかからしてしまうっていう事故が起こるの。
はあ、
それで、またサトシが死ぬ。
うん、え、死ぬの？
死ぬの、死ぬ。
死んじゃうんだ。
もう絶対絶命で死ぬって、もうポケモンが襲いかかってきてピカチュウも半殺しになったから、
うん、
もう、まあ、ピカチュウまた、あの、もう、モンスターボール入れよって。うん、で、もう、入るか入らないかみたいになって、
うん、
で、もう俺を倒してから行けっつって、ドクシャーっつって死ぬ。なんか、もう3回も自己犠牲演出とか見せられると、
うん、
めちゃめちゃ冷めるよね。
はあ、なるほどね。で、要はその、ピカチュウとサトシの友情が深まるエピソードが、うん、まあ、ワンパターンすぎるっていう。
ワンパターンすぎるし、うん、何も感動を呼ぶのは自己犠牲だけじゃないと思うんだよね。
うん、
なんでそういうつまんないさ、演出にするのかなと思って。
どうだろう、でも友情が深まるっていうのがさ、まあ、人間様と畜生じゃん。
畜生。
うん。だからやっぱ畜生のさ、ってほら、仕事できないじゃん。あ、あの、鮫島さん、あれの件だったら俺やっときましたよ、みたいな。ありがとう。悪い、ほんと悪いって。昨日遅くまで、なんか残ってたみたいだけど、それやってたんだ。いやいやいや、だって前を助けてもらったじゃないですか、みたいな。友情。
ね。
ねピカチュウはできないでしょ、これ。
ピカとかしか言わないからね。
ねえ。
うん。でも今回ピカチュウは、
うん、
ね、このポケモンのあのアニメ化になってからもう20周年なんだけど、
はい、
もうサトシがもう死にかける、もう死んじゃうよって時に、
うん、
なんでお前は、モンスターボールに入んないんだよって、
うん、
もうみんなで痛みになっちゃったじゃないかって、うん、ピカチュウって言ったらピカチュウがだって一緒にいたいからっていうの
喋ったの
喋ったの
大谷育英が
そう
ダメじゃん
そうなのよ、うん、これまでね、
うん、
これまで数多の脚本家演出家が、
うん、
ピカチュウが喋らないことでね、
うん、
気持ちを伝えてきたと思うのよ。喋らないなりに、
はい、
もう全部台無しにして20年分の苦労を、
うんうん、
だって一緒にいたいから言うのを言わないことで表現するっていうことが良かったのに、一緒にいたいだろうなっていうのはさ、
うん、
それは見て取れるわけじゃない。
はい、
俺は兄も見てないけども、
うん、
それを口で言うかって、
そうね、あれだよな、あの、うん、ほら、アンパンマンのさ、
うん、
チーズか。
あ
が喋るみたいなもんだな、要はな。
うん。
山寺宏一が。
もうバター舐めるの、飽きたワンって。嫌なもんだ、ね。
半端に犬キャラは残っちゃってるみたいな。でもなんかあの、話それるけどさ、あの、
うん、
あのバター、
チーズ
か、もう分かんないどっちかどっちだかチーズか、チーズの山寺宏一はさ、なんか、
うん、
なんか声優さんの中で読んだんだけどさ、
うん、
あの山寺さんのチーズは絶対喋ってるって、あのキャンキャンしか言わないじゃない、
うん、
だけどあの山寺さんの中でこう設定した言葉で喋ってるらしいの。だから、喜怒哀楽がきちんとあるって言って
た。ああ、なるほど。さすが山ちゃん。
そう。でまあ、大谷育英も、ね、もう。
いや、見事なもんですよ。
見事な、こう、ピカチュウなわけじゃないですか。
うん。
だから、そういうこともやってると思うんだよね。演技プランとして、声優、一流の声優としてさ、うん、ピカチュウの中にさ、嬉しい、そうそう、楽しい、怒る、ね、疲れた。すべての、こう、あれ、感情を20年間じっくり熟成してきたのにソースジャバーって、
そうなの、ずっと一緒にいたかったから カチュウ。
はい。
で、ご乱心になった、よそのポケモンたちによって、うん、サトシは死ぬんだけど、
うん、
不思議、なんか、伝説級ポケモンの鳳凰の力で、生き返るの。
はい。
で、よかったねって、なる。
うん、
あと、謎のポケモン、マーシャドウっていうのがいて、声が山ちゃんなんだけど、
うん、
あの、声の役割が全然わかんなかった。たびたび、あの、サトシの影に潜んで、
うん、
あの、なんか、たびたびこう顔を出したりするんだけど、うん、誰も気づかないのよ、
うん。
で、何だったのかなって思う。
なんか次回作の伏線とかそういうやつかな。
なのかな、わかんないね、うん。あとポケモンシリーズといえば、あのスケベな緑色の茶色っぽいたけしっていう人と、
はい、
かすみというキャラクターが確かね、
いましたね。
組だったと思うけど、
はい、
これは初代の映画のリメイクなんだけれども、
うん、
全然キャラデザの違うお友達が2人やってきて、
うん、
当時と誠っていうんだけど、
うん、はい、
どちらもこう目の描き方がサトシと違って、
うん、
ポケモンの最新作のね、
うん、
アートのキャラデザインになってるのよ。
なるほど。うん、サトシはその投資のデザインなんだけども、
うん、
その新しいお友達の方は今のポケモン準拠のキャラデザインになってる。
そうなんだよね。ちょっと困るよね、そういうのね。
そうね。
それにおそらく本来の形だったらかすみとたけしなんだけど、そのまこととそうじっていうのはまあ大人気俳優なんですよ、声が。
ああ、俳優さんが、はいはい。
そう、たけしとかすみは大人気俳優が声をやらないので、
うん、
ちょっと今回はお休みというね。
あ、そうですか。
佐藤しおりさんと本郷颯太さんが声をやってるんです
けど。本郷颯太、
うん。
あれだよ。ストレイヤーズクロニクルの隣の大学生だよ。
あ、ストレイヤーズクロニクルの マジで。
アマゾンプロダクツや、これが代表作だから。
うん、すごい俳優じゃないか。ひとくろの本郷さんだったのか。
そうなんですよ。隣の大学生役でおなじみの。
知らなかった。
古女新羅さんっているでしょ？
うん。リスナーさんね。
ね、ご近所さんでもあるんですけど、あの人、うん、前の飲み会でさ、新羅さんと、あと何、自分をステイサムって言い張ってるさ、旦那さんも一緒に来たんだけどさ、
うん、
俺たちがさ、ストレイヤーズクロニクル見たって話聞いたらさ、大爆笑してたよな、それだけで。失礼なやつ。あの映画見たんですか？プープープープープーって。
何言ってんだよな。邦画の中ではもう本当にねえ、エグザイルのやつを除けば相当トップクラスだ
よ。エグザイルの抜いてトップクラスってのも相当言い過ぎですんで、やめてください。
エグザイルはもちろんトップよ、面白さではね。
はい、
今んとこ何名前なんだっけ、あれは。ハイアンドロー。
ハイアンドローね。
ね。そうで、やっぱり。まあお話もご都合主義っていうのもあるし、
うん、
演出も自己犠牲ばっかりで本当に芸がないんだけど、
うん、
何より嫌だったのは、サトシも何にもかも、ここの世界の人たちっていうのはポケモンを殺し合わせて、もう半殺しにしたり瀕死にしたりしては、
うん、
ポケモンセンターに持ってってこう、無理やり回復させるっていうのを繰り返してるの。
はい、うん、
のくせして、
うん、
俺は、世界中のポケモンと仲良くなるんだって、
うん、
最高のポケモンマスターに俺はなるとか言うわけです、
はいはい、この10歳
が、腹立ってきてたんだだったらお前はまあ今すぐポケモン手放して学校行けよって、 本気でイライラしてきちゃって。本当は危ないのよ、ポケモンたち。すごい爆発とか火とか吹くし、
うん、
10歳の子供をね、ホイホイそんなものにね、
うん、
関わらしちゃダメだよ、危ないから。
これね、さすが。でもやっぱあれだね、鮫島さんはやっぱ お父さんになったってことだよ。
そうそうそうね。
うん、
そうだよね、やっぱり、まあ、そこもあるけど、
うん、
そういうダブルスタンダードっていうか、
うん、
本当にポケモンを大事にしたいんだったら戦わせちゃダメだし、
うん、
もし戦わせるんだったら、まあ、俺はもうポケモンをこういうシャモンみたいに扱ってるんだって、
うん、
まあ、そこは分かった上で精一杯、お世話して、ね、仲良くするんだっていう風な言い方すればいいのに、
うん、
本当に綺麗なことしか言わないの
よ。傷ついたピカチュウをね、その、うん、もう、戦いでもう傷つきながらね、しかももう筋力がもう強くなりすぎちゃったから、もう食用にもできないピカチュウはさ。
当然、虚勢はしてるだろうね。
うん、虚勢は。
あと今回はね、
うん、
リザードン、
はい、
トカゲをね、仲間にするのね、お話の途中 で、
うん、
でそれはなんでヒトカゲを仲間にするかっていうと、ライバルキャラクターがこのヒトカゲが弱いから、うん、もう捨てるっつって捨てちゃったヒトカゲを拾うのよ、サトシは、はい、でそのクロスっていう悪者トレーナーに出会って、
うん、
そんなにもう捨てたりしたらダメだろって言って、
うん、
その人影を戦わせるのよ、
うん、
寄せばいいのに、
はい、
ちゃんと育てれば強くなるんだよみたいなことを言いたかったのかもしれないんだけどね、
うん、
でも圧倒的に強い感じのガオガエンっていうポケモンと人影が一個、進化するとどうなるんだっけ、
人影の進化
うん、リザードだ、リザード。リザードの状態の、その拾った、やつを戦わせるんだけど、もう PP ないのに、火を吐けって、無理強いしすぎて負けるの。うん、
はい。
で、負けといて、くそーって、もうポケモンのせいで負けたんだよって、
うん。
ピカチュウがもっと強かったらなとかって言い出す始末で。
うん、
ちょっともう、だんだん話にも説得力ないし、なんでそんなひどいこと言うのって。少なくとも、自分の、まあ、特にピカチュウに対してだけはさ、
うん、
お前なんかいなくてもいいんだとかさ、絶対言っちゃダメじゃん。
うん、
キャラの設定上も含めて、
うんうん、
それ言うのよ。
うん、
この子。
うん、
ほんと腹立ってきちゃう。この脚本何なのって思って。聞いてることばっかりでふざけんなっていうのが、
はい、
やっぱり映画見た感想でしたね。
なるほど、
だからこれ見て感動してるやつは多分おかしいんじゃないかな。
かなり大多数なんですよ。なんか今回のポケモンは泣けると。
だからさ、泣けるのがおかしいんだよ、
はい、
その泣けるって要はあれでしょ、自己犠牲をしたから泣けるんでしょ、
うん、
チャチいよな、構造が。もっとこう、長い、そのピカチュウとのこう、協力関係とかを絡めた感動話なんてもう作れるじゃない。
うん、
きっとさ。で、しかも、自己犠牲を3つもやられたら本当に飽きるじゃん。
うん、
ポケモン死ぬしね、うん、それで、ね。人も死ぬし。
まあ、自己犠牲ってね、本当にこう、うん、なんかこう、なんだ、こう、涙の化学調味料みたいなもんですか。
ね
え。うん。やっぱ、割と振りかけやすいわけですよ。こう、身を盾にして、かばうとかさ。わ、うん、かりやすいじゃないですか、突発的に。
わかりやすいんだけど、ひねりないし、やるなら劇中で1回が限度じゃん。
うん。
3回。
舌が痺れちゃうよ。そんな、
ね、
化学調味料バッサバッサ入れたら。
死ぬ、そこに命をかけさせるのも嫌じゃない？
うん。
なんか、テリーマンがさ、子犬の さ、命を救うために新幹線止めるぐらいだったらさ、すごくわかるって思わない？本当だったらもっと大きな利益をさ、得れたのに。
お前、自分の。お前、あれで感動したのか、お前。
いや、まあ、例え話だから。本当だったらもっと大きな利益を得れたはずなのに、うん、あんな犬頃一つのために、自分のこう、東京オリンピックの予選のね、
うん、
のこう突破する権利をさ、放棄するとかさ、
うん、
偉くないと思うよね。
そうですね。うん、
それこそ感動だってほしくない？子供にはそういうのを学んでほしいと思わない？なんで人のために命を投げ出すなんていう
簡単、まあ、新幹線の線路の中に迷い込んだ子犬ね。お前すごいなっていう、まずそこ
どうやって迷い込んだんだよって、ね、
山形新幹線かなの
鉄オタかな。
そうね、まあその確かにね、あるんですよ、その涙の化学調味料みたいなやつはね。
やっぱすっぽくて、もうでも感動したがる人たちも悪いよね。
うん、もうさ、映画館に行って、
うん、
ね、何をしたいかっつったら、こう普段こうしてないこう涙を流すみたいな、感動するみたいなやつをですね、1800円払ってしたいわけですよ。
もう
と思ってるんですよ。
もう暗いところに行ったらもう体液を出したいんだね。
そうそう、ピッピッピッピッピッピッピッ出したいんですよ。
ああ、抜きどころだと。
そう。
抜きどころが3つもあると。
うん、そう。化学調味料だらけのやつですけど。
いや、すげえな、ね。ポケモンってこんなにクオリティ低かったんだってちょっとがっかりしちゃったよ。一応さ、
うん、
日本の重要なコンテンツのさ、主軸の一人じゃない、
うん、
一つじゃない、ポケットモンスターって、うん、それの劇場版映画がこんなに安っぽいお話とは思わなくて、
うん、
すげえしょぼかった。
なんかポケモンさ、詳しい人さ、うん、なんか、うん、いや、あの年のポケモンはいい出来だったんだみたいなことを知ってたら教えてほしいですね、うん、俺も見たことはないんで。
でもポケモンしか見てなくて言ってんじゃないの？
すごい、なんか、ラーメンマニアは舌がオンチみたいな言い方。
ルパンの映画って 94% はつまらないじゃん。それぐらいのことが
ある。6% なんだよ、6%。
だから、カリジョと、バイバイリバティ危機一髪だよ。
マモを、マモを入れてやる、
マモ。マモは、ま、3番手かな。
厳しいな、お前。
うん、いや。
あと、バイバイリバティが高えな、すげえ。
バイバイリバティは、やっぱ良かったね。あ、気合入ってたと思うんだよ。うん、久々の長編だったから。
うん、
気合入ってんなっていうのが伝わってきたもん。その後、だって、惰性じゃん、それ以降は。うん、特に3年目以降はさ。
はい。
ナポレオンの辞書を追えとか、なってくると。うん
ねえ、ああ、そうそうそう、あの、その涙の化学調味料で思い出した
ん
です
よね、うん、
あのちょっとまた違う話ですよ、あの、
うん、
僕はあの表現物をよく読んでるんですよ、大好きで、
あ、あのね、チャキの、うん、おやつでしょ、そ
う
です
ね、古田オリベを主人公にした、うん、チャキオは大っていう、
うん、ま
あ、とてもこう分かりやすいこう戦国漫画があるんですけども、
あるある、
これがね、あの今モーニングで連載してるやつがですね、もうさすがに最終回近いっぽいんですよ。
あれまだ終わってなかったんだ。
うん、そう、もう古田織部が切腹しちゃうみたいな、そこら辺なんですよね。
うん、
うん、
はいはい、そうだよね、みんなオチは知ってるからね。
知ってるからね、まあ、
うん、
織部さんが切腹命じられて切腹で終わりなんですよ。
うん、
でね、今週のモーニングがね、かなり感動的だったんでね、嬉しかったんですよ。まあ、鮫島さんも最初の方は読んでると思うんですけど、
うん。
読
んでる読んでる。
徳川家康がさ、結構精悍なキャラクターだったじゃないですか。正義を愛する。
うん。
うん。
太眉でね。
そう。で、
うん、
なんかこう俺たちの知ってるこうたぬき親父感がなかったんですけども、
うん、ないないない、
今ね、あの、24巻ぐらいかな出てるんですけどね。うん、これ、あの、初登場時が2巻で、精悍な、こう、徳川家康だったのが、
うん、
こう、どんどん、こう、天下取りに、のめり込むこと、その、過程に、こう、策略があったり、人を貶めたりとか、そういったこと、こう、汚い手をですね、いやいやながらしてるうちにですね、どんどん汚れていく様がわかるんですよ。そう、なんかどんどん太ってったしね。うん。
うん、
そう。で、最終的にさ、豊臣を滅ぼすわけですよ。
うん、そうだよね。
ね、自分の死んだ後の徳川を案じてさ、滅ぼさなきゃダメだと思って、こう、滅ぼすわけですよね。
うん。
うん。で、まあ、それをこう、あの、古田織部さんは止めようとしたっていう、まあ、そういう話なんですけど、二大将軍ですよ。名前が急に出てこなくなっちゃった。
何？
徳川、二代目、二代目。
秀忠。
ごめんごめん。
うん。
で、秀忠は、その、うん、その実直な徳川家康のこう、血を引いてさ、
うん、
ものすごいこう、何、こう、好きなんか知らぬみたいな、実直、剣だけ、
うんうん、
剣だけできれば良いのだみたいな、武士はっていう、そういうキャラクターで出てきたんですよね。
うん。
うん。で、もう超堅物で、もう茶器とか、めでる心など知らんと。うん、ね、茶串とか知らねえから、俺、剣振るわみたいな、そういう初登場だったんですよ。
うんうん、
ね、それがですね、まあ、物語の後半でですね、古田織部がですね、茶の師匠につくんですよ、
う
んうん、で茶の師匠につけたのも家康だったんですよ。要は息子がいくらなんでも堅物すぎるから、隙を、ね、茶の湯を悩ませて、少し柔らかくしてやろうと、そう思ったんですよね、うん、このままだとこう石田三成の二の舞になりそうなんでと。
はいはいはい。
で、すっげえ嫌々だったんだけど、
うん、
当時そのおごう奥さんのね、
ああめちゃこわの奥さん、
めちゃこわのおごうさんとですね、不倫がバレて、
あ
おしずさんとの不倫がバレてですね、星名正幸の お母さんですね、すっごい夜の生活を拒否られたりとかして、針のむしろだったんですよね。
うん、
恥を忍んでですね、古田織部に、相談するわけですよ。
うん、
それでこう、まあ、夫婦生活のですね、円満な解決法みたいなことをこう、指南されてですね、
うん、
それでちょっとうまくいくんですよ。おおと。
おお、いいじゃん、いいじゃん、うん、いいじゃん。
で、お、ちょっと柔らかくなるのもいいもんだね、みたいな。
うん。
硬さ一辺倒だったですね、秀忠がですね、うん、ちょっとこう、改心をしてですね、茶の湯を習い始めるんですよ。でね、茶の湯をこう、研究しなさい、みたいな、宿題を出されてですね、自分なりにこう宿題をこなすんですよね、秀忠が、
うんうんうん、
ね、そうするとですね、なんか割とこう茶の湯の観点から言うとめっちゃこう気恥ずかしい感じの出来栄えのですね、
うん、
茶のその道具を持ってきたりとかするわけですよ。でもこう、うん、古田織部はですね、まあちょっと叱るのも変だし
微妙な感じ
で。微妙な感じで、そう、微妙な、武家らしい茶の、その、湯の道具を作りなさい、みたいなことを、宿題を出されて、うん、で、秀忠が作ったのがですね、茶の湯の、こう、問い立てみたいなやつに、こうね、弓矢の衣装を使ったね、変なの作ってきて、で、それがね、すっごいダサいんだけど、それをグッと押さえて、割といいねって。 割といいねって言われたら、あ、結構面白いなって思い始めちゃって。
うん、
そう。どんどんどんどんこう、秀忠が丸くなるっていう。親父は
こ
う、
いい
親父は老害化していくんだけど、うん、息子はですね、硬いところからですね、柔らかくなっていくんですよ。うん。で、今回ね、結局その、古田を、織部がですね、
うん、
切腹を命じられるのを、それを阻止しようとですね、
うん、
秀忠が奮闘するっていう、
あ、そうだったんだ。
涙ぐましい話になるんですよ。で、今週とうとう、秀忠が、その、家康を超えるっていう週だったの。
本当に？
うん。そう。茶の湯のその、隙の柔らかさを持ってこう、人を、その、統治しなきゃいけないのに、父を、家康はですね、憎しみだけでこう、豊臣を滅ぼして、で、結果こう、家臣の、こう信頼を大きく損ねたわけですよ。
うん、
それを厳しく、咎めてですね、江戸城のこう執権をすべて握るっていうのが今週の回だったんですね。これさ、すげえ、こう、関数にしたら10巻ぐらいのこう伏線があるわけですけども。
長いね。
長くてね、でも感動したんだよね。
うん。
うん。
まあ、というの長いほどいいよね、そういうのはね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。だ俺最初読んだ時はさ、いや、ね、秀忠とこのエピソードいるかとかすげえいぶかしんだんだけど、
うん、
こう長いスパンでのこういう硬い人が柔らかくなるっていう成長を見せてくれたんだなと思ってね、超感動しましたね。
やっぱそれはさ、
うん、
連載がね、最終回まである担保されてるからかもしれないよね。
そうね。
スープとのこう信頼関係がすごいいいドラマを生んだのかもね。
うん。そう。まあもうそろそろ連載は終わるんだろうけど、すごいこう大満足でしたね。
いいね。
いい漫画でした。でこれで終わんなかったらどうしようって話なんだけど。
切腹しないの。まさかの。
まさか、してくれよって、今、すごい、不安
だ。してくれよだよね。
してくれよなんだよ。もう終わってくんないと、もう二十何巻でもうピチッと終わってほしいんですけどね。
ねえ。終わってほしいよね、もう。
そうね。俺もさすがに疲れてきたんで。
ねえ。
はい。まあでも、こういうのはね、難しいですよ。ねえ。ある程度こう、ほら、ポケモンとかさ、2時間の間でこう、まとめなきゃいけないとか、そういう事情もあるでしょうしね。
ポケモンはね、まあ、100分ぐらいだったのかな。
100分
か。確か。
うん。
うん。でもまあ、すごく長く感じたし、あとちょっと詰め込みすぎてる印象はあったかな。
うん。
うん、だから、残念ですよね。子供、多分つまんないと思うよ、これ見てもって。
まあでも20年こう、うん、さあ、追っかけた人にとっては感無量だったりするんでしょうね、きっとね。
だろうね。
うん。
無駄なことに時間使っちゃったね。
ひどいこと言った、お前。
なんかもっと見るもあったんじゃない。
本当に失礼なことばっか言うよな。そんなこと思っても言わないかんね、俺も。
いやー、ごめんなさい。
ごめんなさい。
すいません。すいませんでした。
本当に気をつけてくださいよ、本当。
うん、
はい。じゃあ、ハッシュタグ行きましょうかね。
はーい。
はい。すげえ長くなっちゃったな。ですね、7月28日、あさみさん。うん、この人、今インドにいらっしゃる方ですね。取り上げていただきありがとうございます。筆川さんご友人だ。うまいカレー屋は皆日本に来てるので、インドにうまいカレー屋はない。インドには少なくとも100万件カレー屋さんがあるので、1ヶ月だと1日3万件回らないと証明不可能ですね。インドに来たぐらいでは人生観変わりませんだって。
インドに期待しすぎだよね。
まあね。で、俺これ読んでさ、あ、なるほどな、とか思ったんだけど、
うん、
でも、その、彼、友達は、東京中のカレー屋を、インドカレー食べて、うん、で、インドに1ヶ月いて、なんかいろ、なんか、北も南も行ったのかな、なんか。で、まあ3食食べたとしても、統計的には割と信頼できるかもっていう。
そうなんだね。
だって、統計ってそうでしょ？お味噌汁のさ、味を見るのに全部飲まないでしょ？
ああ。
お味噌汁の一部を飲んで、美味しいか美味しくないかを判断するわけじゃない？
はいはいはい。
だから、インドで1ヶ月毎日その3食インドカレーっていうのが、まあサンプルを取るには、まあまあ信頼できんじゃないかなっていう。
うん。そっか。
うん。
インド行きたいですか、筆川さん。
ガンジス川見てみたいかな。
そうか。まあ日帰りだったらいいけど、一泊もしたくないな。
なんでそんなに嫌がるのかよくわかんないけどね。
いや、アジアが全部嫌だ、俺は。
アジアが全部嫌
だ。全部嫌だ。全部暑いし、
うん、
もう、置き引き、ぬすっと、こじきも全部揃ってるし、
うん、
相当気をつけてないと無事じゃ済まないわけ。
はい、
不潔だしね。
うん、
だから、俺が本当に間抜けの、ね、本当能天気な人だったら、インドイエーイつって行って帰ってこれるけど、俺いちいち気にしちゃうのよ。
うん、
ああ、これ腹壊すかもとか、あいつ泥棒かもしれないとか。
うん。
そんなのめちゃくちゃ疲れるよね。
まあまあね。
暑いとかさ。ね、
わかんない。まあ、鮫島さんもね、今はこう言ってるけど、後でなんかすげえハマる可能性もありますしね。
ああ、まあね。
うん。
まあ、物価は安いとか、そういうのはね。
ねえ。うん、あ、でもなんか、まあ、
ん？
物価安いの見越してさ、タイでこう、移住した人がさ、今もう、余裕になってんのって超笑えるね、笑えるけどね。
ねえ、世の中変わっちゃうからね。
ほんとね。
日本はこんなに経済的な負け国になるとは思わないよ、ね。
うん、
バブルの頃まではね、ずっと高度成長期があってさ、バブルが弾けるまではさ、
うん、
どうは思わないじゃない。
多分
ね。円高だったし。
インド、で、こう、第二の人生をみたいな話を聞いたのが、
うん、
10年くらい前にそんな話を聞いたのよ。だから、その10年前に60歳とか、そんぐらいの人だよね、多分、ね。
あ、
でさ、そう、もう吹けば飛ぶような人生設計とはこのことだね。
うん。俺もそういう記事見たよ。インドネシアのやつ、それは。
うん。
インドネシア今、IS がいっぱいいるんだって。うん。イスラムの連中がのさばってんだって。怖すぎる。
怖すぎるとか。ねえ、俺の見たのはタイだったけどさ、タイは今こう、何？経済成長真っただ中でさ、
うん、
その10年前にこうタイに移住して悠々自適じゃいって言ってた人とかさ、
うん、
年金溶かしながらさ、ヒーヒーの生活してるってのを見て。もう、吹けば飛ぶような人生設計だなって思いましたとさ、
怖いよね。
ねえ、10年後も見据えられないようなさ人生設計じゃ困ったもんだね。
なんかやっぱり移住したくないよね。
移住って相当リスク高いよ、
うん、
もうだってさ、今日本にあるさ人間関係とかさ、そういったもの全部切っていくのが前提だからさ、
うん、
もう何、原始的なこう何、セーフティーネットがないというか、例えばさ今
さ、
なんだかんだでこうラジオやっててさ、
うん、
俺がフリーの時にさ助けてくれた人っていたわけですよ、
うんうんうん、
筆川さんなんかお金なさそうだから俺んちのごぼう食べてとか。
ああ、そうだよね。
そうそうそうそう、ピーマン。
いろいろあったよ、あったあった。
ピーマンをですね、嫌がらせレベルで送ってくる人とか。
リスナーさんがね。
そうそうそうそう。食べきれねえよ、こんな量って。近所にお裾分けしようと思ったら、シンラさんは、私ピーマン食べられないって、とかね。いい歳して
言う。子供かよ。
子供か、お前は。まあでも、そういうこともなくなるわけですよ。うん。
うん。
ねえ。とてもじゃないけど、ね、年金で悠々自適だから、その、タイ行きますなんて、楽観的なこと10年前だって思えないけどな。
いや、バカなんじゃないかな。
バカなんだと思う。
タイ行けないよね。
まあ、それがまたはもう本当にこう、なんか、あれだよね、人間関係をおろそかにした人だよな、多分な。
ねえ。
うん。ねえ。さあ、ああ、ごめんなさい。話、横にそれましたね。次行きましょう。
はーい。
セイントさん。鮫島さんの名前をやついさんの口からテレビで聞くことになるとは思わなかった。
うん。
これ、ね、花火大会のやつ、うん、
そう。隅田川花火大会の、
うん、
テレビ中継の副音声はやつい一郎と伊藤聖子だったのね。
はい。ラジオっぽいね。
うん。ラジオっぽいね、内容も。
うん。
だから、生放送で、まあ、ツイッターでコメント募集っていうのがあって、
うん、
松戸市からはあんまり見えないけど、この、花火の品評会のコーナーがあったから、このエントリーナンバー3はなかなかいいですね、みたいなコメントをしたら、
うん、
それが読まれたってことですよ。
松戸市の、
鮫島
礼二さん。
うん、千葉県松戸市鮫島礼二さんがね。ほんの出来心でちょっとツイートしてみたら読まれちゃってね。
ああ、そうですか。
ええー。
それは楽しゅうございましたね、
これ気づいたんですね、このセイントさんは。
ねえ。僕はその頃ですね、鮫島さんが予定してた、カブトムシ取りの連絡がないなと思って、こう、膝抱えて待ってましたよ。
もうすっかり失念してて。ちょ、それ、ちょっと、ほんとすいません。ほんとごめんなさい。
おこですよ、おこ。
うん。まあ、2年前でしたっけ。
はい。
我々と娘と、ね、白井文明の方に行きましたけど。
ええ。
その時はゴキブリしか取れませんでしたけど、
ね。そうですね。あと、スパイディ君もいましたね。
いましたね。
日野君がね。
うん。だったんだけど、今度はちょっと市川市の果樹園のあたりにはいるという情報を聞きつけたし、
はい、
市川市動植物園の近くの遊歩道には、どんぐりの木が、連なってる場所があるから、
うん、
これ結構いけんじゃないっていうのをね、うん、思ってさ、行こうと思ったら、はい、娘は行かないって。娘は行かないからっていう。風になっちゃって、いくらで一人で行ってくれって言われちゃって、
でも俺そのお前に言われてね、
うん、そうそうそう、
29日を開けてくれって言われて、あ、じゃあ29日を開けますっていうことで、こう、
いや本当に
iPhone のカレンダーに入れといたんですよ。
本当その通り。
そうしたら待てど暮らせど連絡来なくてですね、あれどうなったんですかってこう。LINE でメッセージ入れたらですね。
日曜日でね。
はい。次の日30日に、あ、ごめん、あれなしで、キャンセルでお願いしますっていう。翌日キャンセルってなんだそれ。
本当に忘れちゃってて、なんで忘れたかっていうのもちょっと振り返ってみると、
うん、
断られたのがショックすぎて、
うん、
もう、自分の記憶からどうも飛ばしてたっぽいのよね。
もう迷惑だからなんだよ基準、なんだよ翌日キャンセルって聞いたことねえよって
。本当ですよね。申し訳ない、本当に
申請してください。
行きたかった。
うるせえよお前は。
行きたかったわ。
はい、ということがありましたとさ。はい、じゃあ次行きますよ。誠一郎くん、 ご当地キャラデザイナーが推奨するポッドキャスト、ああ、先週2人もいましたからね。
ね。
ありがとうございます。はい、同じく誠一郎くん。かぁ、スタンリーの寿命がなぁって、失礼なこと
を。もう90だからな
ぁ。大丈夫だよ。まあ、あと20年ぐらい生きそうだよね。
94歳だって。
わぁ。
すごい。
まだ、セックスしてそう。
まだ歩いたりしてるもん
な。ねえ。
うちのじいさんと同い年だな。
いや
うちのじいさんは座りっきりだけど。
うん。
すげえな。
スタンリー立ってるからね。
あん。へぇ。
あっちも立つよーなんて。
そんなこと言わねえよ。きっと前じゃん。東京コミコンに来るからみんなお金持っておいでって写真撮ってやるよ。
写真撮ってやるよ。握手もしてやるよって。寄っといでって。
Hey boy って。
またテリーマンか。
大人を馬鹿にするのは よしてくれって。ジムニーが子供をビンタするかもしれない。
ねえ。豚の貯金箱がバラバラって。
貯金箱がバラバラ
あ、そういえば力士マン良かったですね。
あ、一週間生き延びたよ、うん。でもさ、駆けつけた仲間が全員頼りないじゃん。何あれ。
ティーパックマンですよ。
ティーパックマンよ、うん、ティーパックマンに、カレクックに、うん、カナディアンマン。
ベンキマン。
ベンキマン。うん、ダメじゃん。負けたじゃん。
あ、でも。
みんな殺しよ。
でも、細かいこと気づいてた人いたよ。
え？
ティーパックマンは、うん、あの、オーズマン戦で、あの、ティーパックをさ、うん、あの、ドンキとして使ってたけど、
うん、
今回は、こう、捕獲する、使い方に変えてて。
うん。
うん。あの、学習しているって、こいつはやるかもしれないって書いてあって。ティーパックマン期待ができるっていう、そういう話。
でもこういうさ、新しく出てくる超人ってさ、もう、基本的にもうみんな1000万パワー超えてるやつらじゃない。
うん。
大概設定上は。
はい。
で、ベンキマンとかの連中はもう50万かそこらでしょ？
うん。
やばくない？うん。ティーパックマン、でも結構、両手、両足太くなったね。人っぽくなった。前は棒だったので。
それは今の画風がそうだからとか言いようがない。
というよりティーパックマンは首ちょんぱになってたのに田澤浜さんがねえちょうどいいこれのコーヒーね紅茶うまいわって言って
本当にもうさっきのポケモンが裸足で逃げ出すあの生命倫理観だからな
超人だから
超人だからあいつが生き返るんだったらブロッケンマンだって生き返ったっていいんだけどな、うん、
ねそうだよ ね
はい、
まあ、どうなるかねこのアイドル正義超人たちはね
そうですね、うん、楽しみですね
何人生き残ると思う筆川さん
そんな
最後のページにやってやるさって言ってるよう
ん、
うん、大丈夫かな
わかんないどうするのかね。まあ、なんか、予想外の前線をして、
うん。
あえなく全員虐殺ってのが燃える展開かもしれない。
あえなくね。
あえなく、そう。あえなく全滅ですよ。
俺、カナディアンマンが多分余計なことすると思うな。あいつは本当に、下道だから。
性格悪いからな。
性格悪いから、うん。
なんかリング支えながらさ、お前の王位をかけて戦おうじゃないかみたいな適当なこと言ってたよな、あいつ。
言ってたし、うん、本当に、こいつだけはマジ、ほんとひどいから。
ひどいから。
ええ。
そうですね、
楽しみですね、日曜日の夜が。
はい。はい、じゃあ次行きます。
はい。
聖一郎くん。もちろんサンライズがですって書いてますね。これはあの、40年前のね、ファンレターの話ですね。
ああ。
あの、ハッシュタグアマプロでみんな話してくれるかなと思ったらですね、うん、割とみんなスルーで。
あのね、残念だったな、あれ、我々あの、その、監督側の返答については何も語ってなくない？
語ってないね。
だからじゃない。
そうかな。まあ、うん、長浜監督はすごい常識人なんでね。
うん。
あの、そこはもういいかなと思ったんですけどね。
なんか画像でも撮ってあげてやったらいいんじゃないですか。
ああ、そっか。じゃあ、うん、気が向いたらやります。
はーい。
ですね、サチパズさん。
うん。
10月の E テレアニメはスタンリーが一緒にやってるとかじゃなかったかって。あ、その、今、スタンリーと日本のアニメスタジオがタッグ組んでるやつですね。
ああ、ありますね。
ええー。ね。
でもなんか、あんまり面白そうじゃなかったね。
あの、コミックスタイルの作画だったよね。
うん。う
ん、ああ、こんな作画できるんだ
ろう。
うん、そうそうそうそうそう。
なんかさ、キャラデザもさ、ジャックカーベみたいにさ、うん、なっててさ、すげえちゃんとしてんだわ。
うん。
違うんだよ。
いいことじゃねえかよ。なんでアニメスタジオの努力を、
かっこいいのこれ、
はい。
もう、もうなん、ガバネーターが見た
い。いいだろ、アニメスタジオがさ、頑張ってかっこいい作画にしたんだから。
うん、わかった、いいわ。
うん。ガバネーターはもうなし、なしんこです、あれは。
まあ、アベネーターでもいいけど。
アベネーター
なんかないかーって。ザ・リフレクション。
はい。
ね。
楽しみですね。
うん。
はい、ニガムシジョンさん。ポッドキャストの中の人拝聴、うん、全くよその土俵でヤッピーとバイナラッピーを震える声で言った亀島さんのハートの強さよ。震えてた。
そうね、震えてたね。
よく言ったね、うん
うん、まあでもあの話すことは最初から決まってて、質問はいつもの定番のテンプレートの質問だったから、
うん、
あの途切れることなくお話していきましたよ。
うん、
うん、なんで聞いてくださいね、ポッドキャストの中の人。
そうですね。
ちなみに、豚さんの分ももう収録は終わってたみたいよ。
うん。
いつアップされるか分かんないけど。
アップしたんじゃないかな、今
日。え、今日は？
なんか見たような気がするけど。
あ、そう。
うん。分かんない。おぼろげなんで。うん、まあ、公式の発表を待ってください。
あ、今ホームページ見ました。8月3日、豚さん。来てますね。
あ、来てた。あ、やっぱりね。はい。聖一郎くん。僕らの勇気未満都市のパクリ炎上と筆川太志を引っ掛けた何かを言いたかった。反省はしていない。反省してください、本当に。これね、竹熊健太郎さんのね、チャイルドプラネットの件ですね。
ねえ、あんなの、もう漫画パクっといて。ずうずうしい。これだからテレビは嫌だな。
本当にね、
テレビは良くない。
まあ、なんていうのかな、創作物なので、
うん、
ね、アイディアの流用みたいなことをパクリだって言っちゃうと、後々の創作がしづらくなるっていう理由はわかります。
うん。
だってそうでしょ？
うん。
ね、このアイディアは僕のもんだから、僕から他は使っちゃダメなんていう判例はないわけですよ。
うん。
なので、まあ、その子供だけが生き延びた世界で、こう、極限生活をするっていうアイディア自体を使うのは全く問題はないんじゃないんですけど、
うん。
ね、その、オープニングの出だしから、ね、チャイルドプラネットの流用が多すぎる。っていうことを自覚した上で、ね、放映前に原作者に ね、お伺い立ててまでしたのに、今回こう続編を作るにあたって全く連絡がなかったことについて、竹熊さんと 福永さんが激怒するのは無理ない話ですよね。お金も一度も払ってないわけですからね。いやね、本当に仁義なくて、なんだっけ、水木有沙のさ、
うん、
ナースのお仕事っていう、
あ、はいはい、
さ、もともとは動物のお医者さん書いたあの人の続編、自作のさ、おたんこナースっていうドラマをさ、うん、ですね、うん、おたんこナースっていう漫画をドラマ化するために、なんか交渉してたんだけど、それをなんか決裂したらしくて、タイトル変えて、ナースのお仕事みたいな名前にして、ほとんど同じプロットで作ったっていうことがあったりとかね。
あれ、最初さ、
うん、
原作なのかなって思うよね。
いや、思うよ。普通は思うよ。うん、
ねえ、あれひどかったね。
ひどい、本当にひどいよね。
うん、あれはないわ。
いや本当にひどい話だね。まあそれこそその僕らの勇気未満都市が大好きでこうね続編を期待してた人もかなりいたみたいだからさ、
うん
ね、こういうこう仁義の欠けたことするとですね、その感動に水を差す結果になるという、これもね、うん、仁義をちゃんとね、通してたらね、例えば、原案、竹熊健太郎、福永さんみたいな、
両面表記。ちゃんとやればよかったら、
ね、そう、しておけばさ、別にその二人もこんな、今回こんなに怒ることもなかったんですよ。
ね、
原案として、まあ、今回、その、何その竹熊さんはさ、その原作料いらないって最初に言っちゃったからさ、
うん、
だから今回もその原案表記で出させていただきますって話を通しておけばよかったんですよね。
まあそうだけど基本的にテレビ側が悪いよ。
まあもう 100% ね悪いですね。ね、だからざまあ見ろです。はい、デクタさん。仕事に疲れたサラリーマンがウルフマンの行く末を案じるラジオ。漂う哀愁がよろしいですね。
褒められちゃって。
いや、別にウルフマン大丈夫かな、俺心配だよ。何もできないって思ってるわけじゃないですよ。さすがの鮫島さんも。心配だけど、そればっかり考えてたわけじゃなくて、仕事のこともきちんと、感じてましたけど、仕事の話はラジオでできないので。
そうね。
ね。仕事の話を抜いていくと、こう、ウルフマンの心配ばかりをしてるやつになったってだけで。大丈夫です。ちゃんとウルフマン以外のことも考えてますから。
ね、
はい。デクタさん。40年ぶりのファンレターでお腹いっぱいになりすぎてファミコン通信が全く頭に入ってこないです。すいません。今日もファミ通やる時間がほとんどなさそうです。
ああ、ないね、もう、これは。ちょっと、駆け足すぎる駆け足で行くかな。
そうですね。で、のんたろうさん、マヨネーズ派、ケチャップ派ということで。僕たちがやってないスプラトゥーンの。
フェスでしょ？うん。
そう。お前はやってるか、
うん。うん。スプラ2のフェスだね。
そうだね。面白い？
ああ、面白いよ。まあ、2っていうよりは 1.5 って感じだけど。
うん。
それは、それとして。ね。任天堂スイッチ、まあまあ使ってるよ。
よかったね。
うん。そう、それよりも早く Wii U のゼルダを終わらせて売っ払いたいわ。Wii U 邪魔。
はよやらんとんじゃん。
Wii U ほんまに滑ったな。チャビさん、みんな気づかないだけで、
うん、
バーチャルボーイ並みに俺滑ってると思うよ、
Wii U は。バーチャルボーイ並みに。まあ、バーチャル ボーイ未満だけどね、まあ、相当、うん、規模から言うと相当滑ってるよな。
うん、まああの何モニター付きコントローラーってアイディアは、まあ、DS からの流れとしてね、
うん、
いいと思うんだけどあんまりね、
うん、
それをちゃんと使えてるものはなかったよ
ね。まあスイッチが継承したわけですけどね、
うん、うん、でもダブルモニターは実装されないわけじゃん。
そうか、
Wii はダブルモニターできますっていう体だと、うん、だったからね。
そうだね、
うん、
まあね、
まあね、あんま使わなかったな、うん、ダブルモニターも。それが生きるタイトルはなかったね。スプラトゥーンのマップ表示っていうのはまあ便利っちゃ便利だけど、
うん、
でも結局見てる人には分かんないし、プレイしてる人はまあ本当一瞬しか見ないしね。
まあメーカーが嫌がるでしょ。だってそれ基準でゲーム作ったら他に出せないんだから。
本当だよな。うん、それもそうだな。
ね
え、スイッチになってよかったんだよね。
だね。うん。
うん、持ち運びも一応できるし。
はい、じゃあファミ通行きましょうか。
はい、
短いですけども。はい、
テラバトル2が表紙ですね。
はい、
2017年8月17日号。
うん、
あとは
テラバトル2ってテラバトル1を引き継ぐんですかね、これ。
あ、全然知らない。テラバトルってやった筆川さん。
やってない。
うん、そうか。まあ、俺はやったんだけれども、
うん、
ちょっとややこしいわね、ゲーム。
そうか。
うん。暗いし、雰囲気も。
暗いのは嫌だな。だいたい朝、電車の中で座ってやるからな。
そうだね。さあ、表紙の裏側は、
はい、
まあ、最近はもうずっと再デザイネーションだね。
そうだね。再現のねとこですね。うん、すげえな。頑張ってください。
みんなグラブルのアシスタントさせられるんだ。ね、
グラブルの歯車になるんだよ。
うん。
うん、俺はまっぴらごめんですよ、本当に。うん、はい、いや、
テラバトルはね、うん、ミストウォーカーが手掛ける RPG テラバトル、
うん、
本作と、テラバトル制作中となるテラウォーズで壮大なテラワールドを構築するプロジェクトは、いよいよテラバトル2の本格的始動という形で加速する。
はあ、そうなんですか。
うん、ね、独自のシステムで描かれる本格派 RPG テラバトル2。そうね、独自、じゃあ独自、あのハサミ将棋をすごい発展させたような感じかな。
ハサミ将棋懐かしいね。
うん、でもなんかね、すぐ負けるんだよな。あんま楽しくなかった。やめちゃって。あ、
はい、
奇跡の対談が実現、10ページ。
おお、ノムテッツさん
と
坂口さんが新旧、
うん、
新旧スクエニ巨匠が
ね、
ね、
うん、
なんて話してるのかな。
そうですね。
あ、しかもテラバトル2にノムテッツさんが参加されてんですね。
あ、そう。
どのような経緯でテラバトル2のダウンロードスターターに野村さんが参加することになったかお聞きしたいですと。
うん、
だって。
そうか、うん、ああ、坂口さんはノムテツの絵のファンなんだよって言ってるよ、真ん中の。
うん、
まあこれは言っとかないとね。
まあ言わ、そりゃ言いますよ、大人ですから。
マジ本当、おめえのせいで天野がさって。アバノッチおめえのせいで出しづらくなったんだけどとか言えないよね。
うん、まあね、
うん、
まあでも起用したのはでも 他でもない坂口氏なわけですからね。
じゃあそうだったのかな。
うん。覚えているかな。最初の面接の時、彼が女の子の絵を描いたスケッチブックを持ってきて、その子があまりにも美しく惚れちゃったんです。なんかすごい気持ち悪いこと言ってますけど覚えてるかなって、もう口説いてんのかなみたいな。そうですね。まあでもあれですからね、 FF7 でこうあのかなり広い一般性を手に入れたという実績はさすがに否定できませんからね。
一般性っていうかオタ性じゃない
。うん、あとヤンキーだね。ヤンキーがね、 FF やるようになった。うん、
あ、
それは間違いないよ、う
ん、ヤンキーとオタを支配すれば相当なね人口になるもんな。
そうだよ、
世の中の若者のほとんどはヤンキーがオタだからな。
そう、亡きナンシー関もですね、世の中はファンキーとヤンキーでできていると
、うん、すごいね。
そう、まあ、大体ヤンキーとサンリオを抑えておけば大丈夫なんですよ。
うんうんうんうん、そうね。
ね。で、それは何、それをこう、一括りにして言う日本語があるんですよ。ダサいっていう。
ダサ系です
。ダサ系です。ダサ系って受けんですよね。
ダサ系のね、層にこう客層はダサ系ですとは言え、誰にも言えないけどね。
言えない、そうそうそうそうそ
う。
う
ん。
ダサいっていうことを感じさせずにヤンキーとかファンシーにこうね、訴求するっていうのがこう売れるもののこう共通項なんじゃないですかね。
そうね。そう、ドンキホーテっぽくすればいいんだよね。
そうそうそうそうそう、それそれそれ。亀島さんも分かってきたね。
俺も頑張んないとな。
頑張んないと。企画頑張って、本当に。
うん。ダサくしよう。
ダサくダサく。はい。うん、報道特集に、国民的 RPG の最新作、ついに発売、ドラクエ発売日リポートって、本当にあの、ダウンロード販売が、もうあるのに、ね、あの、行列してるんですね。
勇者のコスプレをして、とスライムのコスプレをした家族とか可愛いね。
あら仲良さそうでいいですね。
ね。5年ぶりだ。
うん。
5年ぶりとなるドラゴンクエスト11。あ、そんなに経ったんだ。まあ10が空気だもんな。
まあまあね。
はい。
ナンバリングとはいえね、やっぱりハードル高いですよ。うん、
10はいらなかったな、あのオンライン MMO にするの。なんかバカじゃない、あれやったやつ。本当に。MMO ってさ、UI がすごいダサくなるじゃん。字細かいしさ。
はい。
あれ嫌だよね。あの欄情報がさ、何々さんが退出しましたとかさ。
そうね。
あの情報いらないよね。ナンバリングで入れるべきタイトルじゃなかったよね、あれ。
まあ FF に習ったんだろうけど、
あんなのね、モンハンフロンティアみたいな位置づけでいいじゃない。
そう、あ、だからモンハンはすごい うまかったよね、あの、
うん、
フロンティアとナンバリングは別ってもう明言しちゃってますから ね、
本当に淡路恵子さんがかわいそうだよ。
今頃天国でやってるよ。ドラクエやってる？
やってる。今日も今通勤時のドラクエだね。
あ、そう。
うん。
どう？
うん、だんだん感覚を取り戻してきたよ。最初はすぐ飽きるかと思ったけど、
うん、
大丈夫になった。
あ、ちゃんとドラクエしてたんだ、じゃあ。
うん。まだレベル10とかだけどね。
うん。全然だね。
うん。そう、でもまあやること多そう、すごく、うん。小さなメダルとか、スキルのアンロックとか。まあ、ためんどくせえこと。めんどくせえって言っちゃダメか。
めんどくせえ言っちゃってる。
まあ、こう、行列になって、こう、ドラクエを買い求めるっていう、こう、お祭り感覚っていうのを、まあ、求めてる人もいるだろうね。
まあ、そうね。
うん。
いくらダウンロード発売の方が 楽だとはいえ、ね、そうそう、並ぶっていう行為、
それをしたいんだよな。うん、
はい、ウィークリーファミ通トップ30いきましょうか。
うん。
はい、1位がスプラトゥーン2。
おー、さすが。2位、
レイトンミステリージャーニー、カトリー・エイルと大富豪の陰謀。
うん。
3位、ヘイ・ピクミン。
うん。
ファイナルファンタジー、これ12、ザ・ゾディアック・エイジ。
あ、俺の欲しいやつね。
買ってないのか。
買ってない。
隅っこ暮らし、ここどこなんです。
あ、新しいの出たんだ。出た、ね、隅っこ、
うん、娘好きなやつこれ。
そう、
本当。
これまでもう2つぐらい買い与えてるんじゃないかな。
あ、そう、そんなに、
うん、俺の使ってたあの青い初期の 3DS を彼女にあげて、
うん、
でやってるソフトは隅っこ暮らしと、あとは、マリオ&ソニックのオリンピックのやつかな。あれで遊んでるんじゃない？
はい。マリオカート8デラックス、フェイトエクステラ、アンダーナイトインバース、エクセレイトエスト。すべてがわからない。ガンダムバーサス、アームズとなっております。8位のやつはあれですね。アークの格ゲーですね。はい。
アークか。筆川さん、ちょっとだけ32ページに戻ってもらっていいですか？
はい、何ですか？
戦乱神楽のことなら、爆乳プロデューサーに聞け。
うん。
マーベラス執行役員、高木健一郎氏のこの写真をね。
ええ。
渾身の写真ですから。
ああ、パイモミショットですね、これ。
キモーイっていう感じが出てるし、
うん。
でも、背景がピンクだし、
うん。
適度に、こう、ふくよかな、方なので、
うん、
なんだろうね、この愛らしさね。
そうですね。
高木健一郎さんだなって。
高木健一郎さんはあれですね、肌綺麗ですね。
ね。
ス
ケベそうな顔して本当に。
戦乱神楽なんかものすごい出てません？なんか。
え？
4タイトルぐらい出てない？戦乱神楽バーストリニューアル。
あ、本当に？あ。
戦乱神楽ニューリンク忍びマスター。
あ、本当だ。
戦乱神楽忍びリフレ。戦乱神楽ピーチボール。戦乱神楽ピーチビーチスプラッシュ。5タイトル。
そんなことばっかり考えてんだこの人。
マジか。でパイモミショットですよ、それで。
でパイモミショット。爆乳プロデューサーに聞けって。爆乳じゃないの。爆乳が大好きなプロデューサーだからね、これはね。
そうそう、爆乳 P って言うとね、高木さんがおっぱいがすごいことになっちゃいますから ね。
この右下のコメントいいよね。僕が昔からやりたいと思っていたのが爆乳ピンボールです。
いいね。
言ってる意味はよくわからないけど、とにかくすごい自信だよね。
すごい自信だ。
あ、ビーチボールってやつが爆乳ピンボールなんだね。
あ、
本作は HD 振動で少女たちの体が弾んだり揺れたりするリアルな柔らかさを再現。
はあ、それまた。
女体に弾を当てることでピンボールの楽しさがパワーアップ。女体に弾を当てるとピンボールが楽しくなるんだって。企画会議が楽しそうだよね。
そうね。でも偉いよ、
うん、
高木 P は、爆乳 P は、うん、その俺の仕事はおっぱいだって、かなり絞ってきたんだね。
おっぱいだけに。
そう、おっぱいだけに乳絞りですよ。あの人、
うん、
スーパーロボット大戦の高寺プロデューサーいるじゃないですか。
うん、
高田プロデューサー、あ、寺田プロデューサーか。うん、
あ、はいはいはい。
いますけど、あの人だってもうスーファミ時代からもうずっとスーパーロボットのゲーム作ってるわけですよ。
すごいな。
20年以上。
へ
え。20年以上スーパーロボットだなんだっていう生活ってさ、もうなんだろうね、こう。 3食カレーみたいな地獄だと思うんですけど、
うん、
でもすごいよな、
やり遂げてるね。
その過酷な道をですね高木 P、 爆乳 P は今歩もうとしてるんですね。
そうだよ、この変態おじさんがね、
うん、
頑張ってるんだよ、うん、ね、こんないやらしい手つきで、
いやらしい手つきで
右手も左手も口も全部やらしいな、こいつ。
本当だね。口も、あ、これもしゃぶってますね、この口
は、うん。これはもう相当加え込んでますよ。
すいませんね、これファミ通の写真見て僕たち話してますけど、これラジオですからね。
うん。ぜひね、ファミ通をお求めください。
はい。
マガジンウォーカーで、ね。
32ページでですね、ダブルでおっぱいを揉むポーズをしながら、口は、乳首を吸う口になってますね、
うん、はい、こんなけしからん写真、この人の手の仕草がもう本当にそこにおっぱいがあるみたいだよな。
そうだね、う
ん、ここも彼まで行くとね、さすがに
本当にもう鮫島さん、いい加減にしてください、もう時間ないっつってんのにどんだけおっぱいを出してんのよ、
はいはい、
高木 P の、
うん、はい、わかりました、はい、モンハンダブルクロスの話はいいですよね。
はい、
で、進んでいくとどうなるかというと、ファイアーエンブレム無双も、まあまあ、頑張ってくださいと。
うん、なんかモデルが微妙ですね。
え、エンブレム？
うん。
あ、そう。そうね。そうね。でも、あれじゃない？このシリーズの、なんだっけ、この小崎祐介さんだっけ？
はい。
になってから、8等身、7等身になったのは今作が初めてだよね。
そうか。
イフの時って、等身微妙だったもんね。
ああ、まあ、シミュレーションパートだからね。
うん。なんか、ズームになった時も、ちょっと絶妙にキモい等身で、ってなってたけど、これだと、本来目指したかったものは、表現できてるのかもしれない ね、 ね、シルエットの感じだとね、
小崎さんのこう、うん、あれですね、
うん、本来のアートの
アートに近いです ね、
ね、
いやでもあれですね、エンブレムのキャラの周りにうじゃーってこう造兵、うん、兵がいるの、
うん、
面白いっすね
これ何時間かかんないと思うよ、ね、死んじゃうってエンブレムの感じでいくとさ、
そうですね、
死んじゃうよ、
ラブリ殺しですからね、その初期の頃のファイアーエンブレムを作ってたインテリジェントシステムの考えだとね、
うん、無双って、ね、
はい、
さあついに信長の野望新作出ますね。
おお、
大使、
またかっこいいな。
このパッケージアートは今回もパブロさんです
か、ね、パブロさんかな、
長野剛さんから変わっての2作目だね。
そうですね、パブロさんといえば三国志のめちゃかっこいい、ね、うん、パッケージアートが記憶に新しいですが、
うんうんうんうんうん、ね、そうね、だからどっちもやってるってことか
ね、え、うん、信長様が、なんかこう、やたらとこう、なんかお祭り気分な、こう、ハッピー着てらっしゃいますけど。
ああ、これまでのシリーズの信長と比べると、このね、上着の青と白の色合いって珍しいよ。
珍しいね。
うん。割ともう、フル装備の甲冑の場合が多かったから。ほら、期待しちゃうな。信長の野望は結構やれるもんな。知ってる名前が多いから。
うん、
ね。三国志と比べるとね。
テーマ曲にミンシャを起用。オリジナル武将としても参戦。
マジで、
うん、
ミンシャ。
ミンシャ。
ミンシャ、うん、今回、さらにさ、信長のシリーズにしたらさ、武将のアートがさ、パワーアップしてて、うん、10年前は顔だけだったじゃない？
はい。
で、天下創生のあたりから肩まで入るようになったの。
うん。
で、一個前の想像の時はもうバストショットだったの。
うん。
今回腰まで来たね。
そうね。
うん。
まあ、自作はもうあれで膝上ぐらいでしょ？
膝上ぐらい。どんどん増えてってる。何これ。で、多くの武将は、アングル的にはクォーターだったり、正面だったりっていうのがほとんどだけどさ、
うん、
一部の武将だけ真横とかのショットがあるわけ。
はい。
まあ、おそらくミーシャさんは、ね、うん、真横だよね。
そうだね、うん。
ミーシャといえば横からの絵だよね。
横から。向こうの写真も横だもん。
ね。ミーシャ横からしか写さないわ、写真。
あれ、反対側男なんじゃない？
そう。
アシュラ男爵みたいな。
マジで、反対側はアシュラ男爵なの。
ほら、そんなくだらないこと言ってたら、ほら、次のページ見てごらん。
おっ
で、で、出た
ー、で、出たー、嘘でしょ。いやいやいや、出てほしいんだけども。うん、ナック二人の英雄と古代兵団、
うん、今度のナックは見た目も能力も一味違うって、前作やってると思うなよって
プレステ4買った人はみんなやってるはずだよ、うん、ナックだって押し付けてきたものいらねえっつってのに全部同梱してきたからな、初期のプレステ4には。
いらないっつってんのにドラクエだけ欲しいっていうのにポケットザウルスがついてくるみたいな、
うそ、ん、そこまで下げちゃう、
そこまで
獣王権の謎だけポケットザウルスだったら文房具屋さんの方がいいからな、ね、
はい、あ、次のページ、ナックの生みの親マーク・サーニー氏に聞くっていうのありますね。
ほんとこいつ黙っとけよ
偉い人なんですよ、
この人は。だってもうアメリカに居場所がないから日本人いじめて楽しんでるだけだよ
なんだその断定は
なんかアンチャーテッドのさ、スタジオがすごいきつくてさ、めっちゃ揉めたってニュース昔聞いたことない？
なんかあったかな、わかんない。ね、
この人ノーティードッグの人でしょ、もともと。
うん。
アンちゃんも仕切ってたわけだよ。
はいはいはい。
でめちゃ揉めたんだろうな、この人、ナックワンの様子とか見る限り、うん、とか、この人の過去作を振り返ると、それほど面白いのないもんな。
はい。なんか言ってますか？
そうですね。前作ナックは操作がシンプルでした、なんでですかって言ってるんだけど、うん、
はい、
あまり複雑な操作を求めないように極力シンプルにしましたって言ってますね。あれ方便ですよね、こんなのね、ないですよ、だって他のゲームはちゃんと作ってたんだから、
うん、いいですね、中身がなくてどこ読んでいいか分かんないですね。
うん、
だってもう一番最初のナック二人の英雄と古代兵団における役割は、
うん、
総監督としてナックの、がよりいいゲームになるように様々な部分で監修しています。
マジですか
その具体的なとこだよ、聞きたいのは、
うん、
総監修って書いてあるからわかるよ大体は
お前は何をしたんだまあなるわな。うん、
ねえ、前作、はい、ナック発売後のユーザーの反響は、操作をあえてシンプルにしたことについては我々が心配しすぎたのかなと思いました。もっとボタン操作を増やしてもユーザーの皆さんは
大丈夫だ。我々じゃないよ、うん、こいつだけ
あ、ちょっといいですか、先読んで。
あ、はい、すいません。
それが分かったのでナック2人の英雄と古代兵団ではアクションも大幅に増やしました。例えばレリックからブーメランを作って敵に投げつけて拘束したり、手を伸ばして敵の胸ぐらを掴んだりと、うん、ナックというユニークなキャラクターならではの多彩なアクションを楽しめるようにしてます。
うん、
ごめんごめん、ちょっとシンプルすぎてやることなかったって、
うん、 そうそうそう。この人はあのマーブルマットネスも作ったんですよ。
そう、古いゲームですね。
うん。トラックボールのね、アーケードゲームで。
はい。
あとはソニック2かな。
うん。ね、だから若く見えるんですけどね、結構大ベテラン
です、ね。もう還暦近いんじゃないですか。
うん。
チームの続編を作りたいと思ったのはいつ頃からですか？チームのメンバーは前作、ナックの開発が終わったらすぐに続編に向けた実験を始めていました。まだ続編の開発が正式に決まってないのですよ。
うん、
プップーだって、かっこ笑って。うん、なんだバカにしてんの？お前のフィギュアが残念すぎたからやってるから。
サメ島さん。大丈夫？
いやいや、あの、消費者としてね。
うん、消費者として
私もこれちゃんとお金出して買ってますからね。
はい。
うん、だから、続編を作りたいではなくて、続編を作らなくてはいけないと強く思っていました。
うん、
ねえ。
これもう、まあ、もういいかな。うん、
まあ、あの、仕事をやらなければやらないほど、なんか面白くなるんで、今後に期待したいですよね。
そうですね。いや、でもこれ。
多分そういうわけにはいかないですよ。この人もうどこにも行く場所がないから。
うん、
日本人いじめて楽しむしかない。権力はあるんで。ね。
そうですね。
ソニーの今の日本のスタジオの確かトップがアメリカ人で。
うん、
年齢がこのマークさんよりも下なんですよ。
あ、そうなんだ。
後輩みたいなもんなんで、うん、社長が。
は
あ、おい、社長、つって。うん、俺、ナック作ってやるからよ。
サメ島さん。
え？
なんかも漏れてません？大丈夫ですか？
うん？いやいや、想像。
そうそう。なんかすごい今日のサメ島さんはですね、水漏れが激しい。
いやいや、漏れじゃないもん。
漏れじゃない。
俺はこれをちゃんと、うん、もう発売日に買ってるからね。うん、
そうか。
本当。
鮫島さんの敏感すぎるこう共感能力が、
うん、
そういったところを想像してしまうんだね。
そうなんだよ。うん、想像せざるを得ない。じゃあ次行きますかね。
はい。
でも2はさ、
うん、
PV とか見たけど、本当にあるべき姿になってきたなと思うよ。
そうですか。
はい、うん。面白そうでした。うん、さあ、どれにしましょうかね。うん。藤岡さん、虚栄都市なんですけど。
はい。
どう
ですか？ああ、もうなんか、あれですね、災害のスーパーロボット対戦というか。
ね。
ええー。
怪獣から使徒から、レイバーまで出るっていう。
ウルトラマン。
ね。
ねえ。
これどうなんだろう、面白いのかな、不思議じゃない、なんか。
不思議。
全然見えてこないよね。
うん。
多分な、こんなの、エヴァじゃない、エヴァ乗りたいじゃんと思うじゃん。でも逆にそれをこう突き放して、あくまでこう、一位の人間としてあなたはいますっていうのって、
うん。
やばくない？
うん、
どうなってしまうのって思わない？うん、面白さをどう思えばって。
あとね、今すっごい今、じっくり見てるんだけど、どう見てもね、PS4 には見えない。
PS3 かなって思うね。PS3 のクオリティだな。ウルトラマンとかそうだな、これ。
そうだね。なんでこうなんだろう。
PS3 で作ってたんじゃないの？でもの、伸びに伸びてとか。
伸びに伸びて PS4 かーって。そういう感じかな。
どっかみたいな。どっかの誰かみたいにさ。
うん。
ね。なるかな。
そうね。もう作り直す時間がないとかそういう感じなんかな。
ね。これ本当に面白さが謎でさ。
うん。
どうなるのかな、面白いのか面白くないのかなってまだ判断できないんだよね。
うん。
全く関心がないとも、まだいかないんだけど。
うん。
ね、不思議だよね。
ですね。
で、はい、ゴジラとかさ、エヴァとかさ、
うん、
100メートル級のがさ、ドバドバって出てきた後にさ、
うん、
最後の方のページでレーバーなんだよね。
うん。
7、8メートルやん、こいつら。
なんもできんよ。
ねえ。警視庁のレーバーって。うん、紹介されて、特殊ニカが。かわいそう、特殊ニカ。
もうノア死んじゃうよ。うん、
ねえ。死んじゃうよ、もう。北海道のご両親が悲しむよ、これ。
ね、
うちの娘がたった8メートルのしょぼい機体でゴジラに
踏みつぶされた
ねえ、はい、あ、筆川さん右下のページにネクスト巨影っていうのありますよ。なんだと思いますこれ。シレットしかないんですけど、
なんだこれ。
機動性に優れ他者を圧倒する影、
うん、
研究所で遭遇する怪しい影ってなってますけど、
はあ、これなんだろう。
なんだろうな。なんか下の段のやつはモビルスーツっぽいんだけどね。ロボ感あるよね。
ああ、ロボ、ああ、モビルスーツじゃないこれ。
モビルスーツかもね。なんかゴテゴテしてるから、なんだろう。でも足回りぶっといな。ガンダム？デビルガンダムかな。
パーフェクトジオングとかね。
パーフェクトジオングにしてはなんか背中に羽みたいなしょってない？
そうだな、うん、何だろうねこれね。
ガンダム系だと思うけどね、逆に上の段だよね、巨影じゃねえし、うん、っていう、う
ん、はい、
じゃあ次行きますか。
はい、あ、コールオブデューティーがね、ちょっと前まですげえ未来だったのが、
うん、
急に第二次大戦になったっていうので、
でもまあまあまあ、でも第二次大戦が一番盛り上がるよね。
そうだね。うん、まあ今の技術で、こう、
うん、
第二次大戦見たいっていうのはありますけどね。
今ここで第二次大戦やるってことは、メダルオブオーナーを完全にぶっ倒すっていうことかな。
うん。ねえ。
さあ、
ですね、ちょっと時間ももう押してきてるんで、無慈悲な8ビットがですね、
うん、
山本佐穂さん、
うんうん、
ゲームの話してらっしゃるんですけど、
うん、
ダブルキャストの話してますね。
ああ、プレステの、
うん、そうそうそうそうそう。ヤルドラっていうね、PS4 の、PS1 の、
うん、
なんか見るドラマみたいなやつがですね、昔流行ったんですね。懐かしいですね。ダブルキャスト、季節を抱きしめて、サンパキータ、雪割りの花と。
ああ、あった
ありましたな。でさ、すごいね、楽しそうにこう、岡崎とですね、ゲームしててね、この無慈悲な8ビット自体は楽しいんですけど、
うん、
今のや、スペリオールでやってるですね、岡崎に捧ぐ、
うん、
がね、ちょうどこう人生がしんどい時期の話になってて、もう辛い。この人美大受験失敗してるんですよ。
あ、そうなんだ。
美大受験失敗して、で浪人で一浪で失敗したのかな。で、もう美大は諦めて、
うん、
なんかよくわかんないけど大阪行っちゃうんですよ。
よくわかんない。
大阪で人生を開こうと思って、
うん、
で
それだったら大阪行っちゃダメでしょ。
俺もそう思うんだけど、
絶対開けないよ大阪じゃ、うん、
で大阪行ったはいいものの仕事見つかんなくて、コンビニでバイトをして、でいろんなこう文化のギャップとか嫌な人間に当たったりとかで傷ついてまた戻ってくるんですよ。
どこに戻ってくるの？
東京っていうか
実家に。ああ、青葉区か。
そう。
神奈川県で。
そう、実家に戻るっていう、本当にこう無駄な大阪物語があって、もうそれがもう俺がもう胸に刺さるようでさ、もう。
もう俺たちはもう本当大阪にはね、
うん、
特に最初の数年間はね、
はい、
本当ね。
まあ鮫島さんはともかく ね、俺はその大阪ドロップアウト組なんで、ね、もう胸に刺さるようだったよ本当に、うん、
そうか、連載で読んでるのさすがだね筆が
連載で、うん、でね、その今の連載、そのなんかよくわかんないけど大阪行って人生を開こうって思って大阪に引っ越して、でコンビニバイトちょっとやって、うん、で、うん、逃げるようにこう実家に帰ってきて
でえ、コンビニのバイトしかしてないの、
うん、た俺が見る限りではそうだった。
ああやばいねそれは。
あ、それでだったら地元でやれって話なんだけど、
うん、
で見かねた親父が、じゃあグラフィックの勉強したかったら、うん、じゃあ専門学校入りなさいっつって、
うん、あの見かねるよ、うん、
引きずるようにこうあの専門学校入れて、
うん、
で仕事をもらおうと したら、あの、あごめんなさい佐保さん、あの話なんだけど美大の子がやりたいって言っちゃったから美大の子になっちゃった、ごめんねっていう、
うわ
そういう、 こう美大コンプレックスがまた強まるみたいな、
うん、美大はマジ許せねえよな
そんなこと言われましても、まあ、そういうね、なんかこう見ててもうゾワゾワしかしない展開ですごく面白かったんで、ぜひぜひね、無慈悲な8ビットも面白いですけども、岡崎にささぐも読んでみてください。
今って短歌まで、
ん、
何巻まで出てるの？
あ、コミックスでは分かんないけど、もう3巻くらい出てんのかな。
そうかもね、うん、そっか、
はい、
でも山本サフさんもね、漫画家としてもこれから長くやっていってほしいからね。
そうね、うん、あでも面白いし、あの、うん、やっていけると思うけどな。
またあのルポ漫画とかもできるようになってくれるといいよね。
そうですね、はい、
いい電子が、いい電子がマジ邪魔だったんでは
い、じゃあ鮫島さん、そろそろお時間ですね。
はい、なんもないよね、
うん、
ローディングが長いな。そうですね、じゃあ終わりましょうか。
はい、
プロセービーも大丈夫？
あ、もうちょっと時間がないんで申し訳ないんですけど、
はい、じゃあ終わります。鮫島でした。
筆川でした。
バイナラッピー。
バイナラッピー。介護もやってますよ、その国すら助けます。世の中のために使うのね、あんたがみんな払うね。公正が納税の強制、公正な道路建ててやるぜ。体制が納税を強制、生活の保護をしてやるぜ。行政が納税を強制、世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感。納税しなきゃ社会はない、社会がなければ。